お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテトスへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はテトスへの手紙1章16節と2章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
テトスへの手紙1章の学びをしていますが、16節。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく、不従順で、どんな良い技にも不適格です。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定していますと書かれていますが、人は自分の生き方によって聖書を否定し、自分の生き方によって神様を否定することができるのです。またここには、実に忌まわしく、不従順で、どんな良い技にも不適格ですと書かれていますが、外側の儀式は人間の悪い心を変えることはできません。神様の御言葉だけが人間の心を変えることができるのです。人は心が変えられたとき、その現れとして具体的な新しい生き方によってその変化が明らかにされます。信仰による義を強調するパウロと信仰の実である行いを強調したヤコブは決して一致しなかったのではありません。二人とも行いのない信仰は死んだものであると言いました。救いに至らせる信仰は必ず敬虔な生活を生み出すはずなのです。信仰だけが人を救うが、救う信仰は一人ぼっちではないとカルバンが言った通りです。さて、テトスへの手紙2章の学びに入りますが、教会は健全な教理を教えなければなりません。そうでなければそれは教会ではありません。目に見える教会の霊的な印は、使徒の働き2章42節にあるように、キリストの体に加えられた者たちが、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをするものでなければなりません。初代教会の身分証明書の印は、使徒たちの教理、交わり、パンを裂くこと、そして祈りです。教会の先頭がどれだけ高いかとか、鐘がどれほど美しくなるかなどは関係ありません。説教団から語られるメッセージによって、その教会がパウロの理解通りに、そして神様の御言葉が宣言しているように、それが本当の教会であるかどうかがわかるのです。一章では、テトスが、安守すべきであった長老たちは二つのことができなければならないということを見ました。それは人を励ましたり、また反対する人たちを正したりすることです。しかしあなたのミニストリー全部をすべての人たちを正すことに使わないということは大切です。なぜなら、否定的なミニストリーとでも呼びたくなるようなミニストリーをしている人たちがいるからです。彼らはただ福音の敵を攻撃しているだけです。確かにそれも大事なことではありますが、私たちはみんなバランスの取れたミニストリーをする必要があると思います。異端に応えることができるのと同時に、長老は神様の御言葉から励ましを語ることができなければなりません。この第2章ではパウロの強調点は、神様の御言葉を教えることに置かれています。テトス2章の1節。 しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。健全な教えとありますが、英語では健全な教理と訳されています。健全な教え、または教理とは、人の教え、または教理のことを意味します。初代教会にとって最も重要なことは、人たちの教え、教理でした。ついでながら、これらの書簡の中で私たちが読んでいることもまた、人たちの教えの一部です。まず最初にパウロには、老人たちに対するメッセージがあります。テトスへの手紙2章の2節。老人たちには自制し、謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。彼らは愛と忍耐において健全であるべきです。自制しとは、つまり油断なく真剣であるということです。彼らは尊敬され、自制できる人物であるべきなのです。3節。同じように年を取った婦人たちには、神に仕えている者らしく、敬虔に振る舞い、悪口を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。敬虔に振る舞いとありますが、年を取った婦人たちは、うやうやしく振る舞うべきです。悪行を言わずとは、つまり、ゴシップをしないということ、そして、大酒の虜にならずとは、酔っ払いにならないということです。良いことを教えるものであるようにと書かれていますが、年上の婦人たちは、自分よりも若い婦人たちの模範になるべきなのです。4節から5節。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、低潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。家事に励みとは、彼女たちが家庭で働くものであるべきであるという意味です。妻の第一の責任は家庭にあります。妻となり、家庭で子供たちの世話をすることは重大な責任です。それは決して軽々しく扱われるべきことではないのです。今の時代にパウロがいたなら、決して女性解放の運動に賛成するようなことはなかったと思います。そのような運動は間違っていると思います。女性は女性として扱われたいはずで、男性として扱われたくはないと思います。世界中で最大で最も重要な仕事は家庭を築くことです。優しく、自分の夫に従順であるようにと書かれていますが、ここでの従順とは、女性が自分の夫に応じるべきであるということです。パウロは同じギリシャ語の言葉をローマ人への手紙8章の7節で使っています。そこでは、服従すると訳されていますが、そこではパウロは次のように言っています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。パウロの考えは、生まれたままの人間は神様に応答することができないということです。生まれたままの人間は神様に従うことができません。神様に応答する術を持っていないのです。さて、妻は自分の夫に応答すべきです。夫は行動を起こすものであり、彼女は彼に応答するべきなのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、とても大きな腕力の強そうな人物が私に会いに、オフィスにやってきていました。 家内に私に従うように言ってやってくださいよ。そこで私は彼に尋ねました。君がこの前奥さんに愛しているよと言ったのはいつだったかい？彼は思い出すことができずに言いました。それが何の関係があるって言うんですか？私は彼に言いました。大ありなんだよ。君が彼女に愛しているよと言うまでは、なんで彼女が君に応答する必要があるのだろう。結婚前に付き合っていた時に愛してるよと言わなかったのかい。その時にしたことを続けなさい。すべきことは求愛し続けるってことだよ。君が彼女に愛してるよと語り続けるなら、彼女は今までよりもずっとよく君に応答してくれるだろう。妻は自分の夫の愛に応答すべきなんです。日本人の男性は愛情表現が苦手ですけれども、直接愛しているよと言わなくても、何か別の方法でも良いのではないかと思います。テトス2章の6節。同じように若い人々には、思慮深くあるように進めなさい。今パウロは若者たちに注目します。テトス2章の7節。またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち。パウロはこの若い牧師テトスに言います。あなたが他の若者たちのための手本になりなさい。教えにおいては純正でとありますが、純正なとは、つまり教えにおいて彼は神様の御言葉を信じる自分の完全な信仰を示し、彼が取り扱っている事柄の真剣さを理解すべきであるということです。テトス2章の8節。非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も、私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。言い換えれば、あなたの会話は自分が神様の子供であるという事実を明らかにしなければならないということです。テトス2章の9節。奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えせず。奴隷にはと書かれていますが、今パウロはもう一つのグループの人々に注意を向けます。初代教会には多くの奴隷たちがいました。事実、カタコンベの壁に彫られている名前の 90% は奴隷か、あるいは以前奴隷であった人々のものです。福音はこの時代のこの階級の人々の大きな必要を満たしたのです。すべての点で自分の主人に従って満足を与えとありますが、ここでも従順の背景にあるのは、彼らが自分の主人に応答しなくてはならない、主人と自分の仕事に興味を持たなくてはならないという考え方です。誰でもそうですが、特にクリスチャンの働きに入っている人たちは、自分の仕事に心を込めるべきです。そうでないなら、仕事を辞めるべきだと思います。もしあなたがキリスト教団体で働いているのなら、あなたがその団体のために働きたいから働いているのであるべきです。クリスチャンの働きは、頭と手によってだけではなく、心を持って行われるべきなのです。口答えせずとは、あなたの雇い主に対して口答えをしないということです。テトス2章の10節。盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。盗みをせずと書かれていますが、ビジネス全体で毎年何億円という損失が出ます。なぜなら、 雇われている人たちがその仕事から時間を盗むからです。盗みをせずとは、あなたは泥棒になってはいけないという意味です。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためですとありますが、ギリシャ語の飾るという言葉は英語の化粧品という言葉の語源と同じです。神の教えを飾るとは、言い換えれば、もしあなたが健全な信仰を持っているなら、適切なお化粧をしているはずだということです。親切に話をすることは、とても素晴らしい口紅です。それから純粋さというものは、最高のお化粧品だと思います。さて、パウロは、この人々の生活の基礎に教えの土台を置くために、忠告を中断します。彼は福音を述べますが、過去と現在と未来の中でそうします。世界中で一番素晴らしいことは、神様の恵みが三つの時間帯にわたっているということだと思います。次の三つの節の中に書かれています。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、これは過去のことです。教え悟した、これは現在の恵みの時間帯です。祝福された望み、これは将来の時間帯です。ですからこれらは三つの恵みの時間帯なのです。もう少し詳しく見てみたいと思います。テトス2章の11節。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ。パウロは、クレテ人たちに、私はあなた方の下に、神様の恵みの教えを置きたいのです。なぜなら、あなた方には、しっかりとした土台が必要だからですと言っています。神様は、神様の恵みをもって私たちをお救いになります。福音は良きアドバイスではありません。良き知らせです。それ以上のものです。福音は救いに至らせる神様の力です。パウロはクレテ人たちが福音を飾る生き方をするように要求しなさいとテトスに命じています。なぜなら福音は神様の力であるからです。どんなクリスチャンにも敗北と失敗の人生を生きる口実は全くないのです。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れたからです。現れたとは、輝き出る、つまり権限です。主イエスが2000年前にこの世に来られた時に、私たちのためにしてくださったこと自体が福音、すなわち良き知らせなのです。主は私たちのために死なれ、再び蘇られました。神様はご自分の愛によって、あるいはご自分の憐れみによって、私たちをお救いになるのではありません。エペソ人への手紙には次のように書かれています。エペソ人への手紙2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。憐れみは神様の同情であって、その憐れみによって神様は人類のために救い主をお送りになったのです。もし一人の人が、神様の憐れみによって救われることができるなら、すべての人類は救われると思います。キリストが死なれる必要はなかったことでしょう。十字架は回避されることができたでしょう。神様は人間を愛しておられますが、ご自分の愛によって私たちをお救いになったのではありません。愛は素晴らしい動機ではありますが、神様は愛であられるだけでなく、義であり、神聖であり、正しいお方です。 神様の聖なる要求、神様の正しい主張、そして神様の義なる水準が満たされなければなりませんでした。神様は愛のゆえに私たちを救いたいと切望されたかもしれませんが、普遍の正義の定めが愛を無力にします。ですから私たちのために死なれたことによって、キリストが神様の正義の聖なる要求を満たされ、そして今、神様は私たちを恵みによって救うことがおできになるのです。神様の恵みによって救われることは、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちが有罪であったときに、キリストは罪の代価を支払ってくださいました。恵みは複雑ではなく、人間の努力には何の関わりもありません。神様はあなたの協力を求めるようなことはなさいません。神様はあなたをお救いになるために、あなたの振る舞いも性質もお求めにはなりません。神様は人間にご自分を信じ、ご自分を頼り、キリストを受け入れるようにと求められるだけです。神様の救いの方法は最善であり、また唯一の方法なのです。テトスへの手紙2章の12節から13節。私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く、正しく、敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。神様はこの世を改革しようとしておられるのではありません。キリストを受け入れた人たちをあがなっておられるのです。教え諭したとは、子供を訓練するという意味です。神様は確かにご自分の者たち、あがなわれた人々がご自分のために生き、この世の欲を避けるようにと召しておられるのです。祝福された望みを待ち望むことは、神様のご計画の中で次に起こることです。キリストはご自分の教会をこの世から取り去られるために来ようとしておられるのです。大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れと書かれています。この文章は、パウロがキリストの神性を教えたことを明らかにしています。彼は大いなる神であり、私たちの救い主について語っています。この方こそイエス・キリストです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は健全な教理を教えなければならないというテーマで、テトスへの手紙1章16節と2章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。